はい、こんにちは。左大臣光永です。カーッと照りつける日差しに頭がクラクラする昨今、いかがお過ごしでしょうか。私は、夏は湿気が多くて、喉の通りが良くなるので、その点においては夏は好きです。喉のジャリジャリ感が取れるまでしばらく発声練習をしないといけないんですけれども、夏は第一声から結構使える声になっていて、その点においては夏はいいんですが、やはり暑いですね。さて本日は発売中の商品、聞いてわかる新選組と関連した旅の話題です。幕末の凄惨な歴史を伝える京都六角獄跡を歩きます。元治元年1864年7月20日、炎はものすごい勢いで堀川二条城まで迫っていました。金門の変で京都御所が長州藩に攻撃され、撃退はしたものの、長州人は撤退する際、京都の家々に火を放ったのでした。後にどんどん焼けと呼ばれる大火災です。
くそ、俺たちはどうなっちまうんだ。
堀川の西、二条城の南にある六角獄まで煙は流れてきました。六角獄は、正式には三条新地牢屋敷といい、場所を転々とした挙句、宝永5年1708年の大火により、六角通りに場所を定めたものです。宝暦4年1754年には、医学者山脇東洋による日本初の不分け、人体解剖が行われたことでも知られます。金門の変が起こった当時、六角獄内には、国事犯や過激な尊王攘夷派の志士たちが収監されていました。幾野の変の首謀者、平野国臣、天柱組の変の二堀善之助、乾十郎らは、その最たる者でした。彼らを火事だからとて釈放すれば、京都市内に潜伏し、二度とは戻るまい。幕府にあだなす存在となることは必定。即刻処刑すべし。そう命じたのは、京都町奉行、滝川智明です。この日、安政の大獄によって六角獄に収監されていた村井正則は、獄舎の中で不安な夜を過ごし、そのまま朝を迎えました。
何なんだ、何や、どうなってんだ。だいぶ煙たくなってきた。
昼過ぎ、数人の役人が獄吏を先立てて入ってきました。平野国臣、横田誠司、大村金房、本田祖光、表へ出よう。呼ばれたのは幾野の変、天柱組の変などの重要な関係者たちでした。といってもまだ十分に取り調べも行われていない未決集ですが、ぞろぞろと連れ出されているのを見て、村井は確信しました。
ありゃ殺されるな。
彼らは元キリシタン牢があった東広場に集められました。獄中の村井が、ともかく俺は呼ばれなかった、内心ほっとしていると、
我が胸の燃ゆる思いに比べれば、煙は薄し桜島山、
平野国臣の時勢が高らかに響き、ドスン
ゴッと
首を跳ねる音と、胴体が前に倒れる生々しい音が牢内に響き渡り、一連の音を聞いた村井の頭の中に、生々しい処刑現場の様が映像となって湧き起こりました。刑場のそばの井戸では、切るたびに刀や槍を洗い、夕刻まで3時間余りのうちに未決集を含む 33名が処刑されました。これで最悪の事態は防げた。ほっと胸をなで下ろす京都町奉行滝川智明。ところが予想外なことに、炎は堀川の手前でピタリと止まりました。六角獄にまで火が及ぶことを想定して囚人たちを処刑したのに、これではただ無意味に殺戮しただけになってしまいます。知らせを受けた京都守護松平容保は言葉を失います。
なんという残酷、許しがたい。
松平容保はすぐに滝川智明を召し出し、厳しく事情を問いただします。
なぜこのようなことをしたのか、何を考えていたのか。
普通ならば重罪に処せられるべきところです。しかし滝川智明が処罰されることはなく、むしろ大目付に昇進しました。幕府としては国事犯を一気に処刑する口実ができて、万々歳といったところだったのでしょう。現在の六角獄舎跡はマンションになっていて、当時の面影は何もありません。しかし案内してくださった地元の方がおっしゃっていました。子供の頃夕方この辺通るんは怖かったですわ。そら処刑場の跡やからね。皆さん京都中たら華やかで綺麗な町や思ってきやりますけど、こういう屍の上に屍を築いた歴史があったんですわ。そういうところも目向けてほしい思いますわ。そんなことを話してくださいました。六角獄跡のすぐ北の隣には竹信稲荷神社なる小さなお稲荷さんがあります。平安時代初期、右大臣藤原義美が藤原氏の医療施設延命院の守護神として創設しました。その後藤原の竹信によって厚く信仰され、竹信稲荷神社と称されました。境内に足を踏み入れ、まず目に入るのが樹齢850年のエノキの巨木です。平安時代末期、平重盛が秋の厳島神社から苗木を移したものと伝えられます。六角獄の処刑の時、このエノキの木の上に子供たちが登って処刑現場を目撃したと伝えられます。またここ竹信稲荷神社には坂本龍馬と妻お龍の伝説が残ります。お龍の父奈良崎正作は勤王の獅子を支援した医師で、安政の大獄で捕らえられ六角獄へ収監されていました。そこで龍馬とお龍は何度も六角獄に面会を申し入れますが許されませんでした。
お龍さん、こうなったら登るぜよ。
え、坂本様、何を。
バ
ッ、坂本龍馬はお龍を担ぎ上げて四時えのきの木の上に登り上がり、六角獄の中を伺ったということです。その後龍馬は追われる身となり、なかなかお龍とも会えなくなりました。そこで二人で何度も登ったえのきの木に、龍馬は二人の名前に共通の漢字である龍の字を書いて、お龍に安全を知らせたと伝えられますか。
まあこんなん前つばもんですわ。後の時代の人間が勝手に話作り寄ったんですわ。
案内してくださった方がそう語っておられました。
しかしまあロマンですからね。
えのきは縁の木に通じることから、恋愛成就を願う人の参拝が多いということです。
音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、 1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。